者で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2、第4の火曜日、この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直してみます。では今週もゲストの方をご紹介させていただきます。秋田県神社庁教化副委員長の川尻隆樹さんです。川尻さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日は大城祭と秋田県のお田植え祭についてというテーマなんですね。
はい、
はい、あ、そうだ、川尻さん、はい、テーマに入る前に、はい、あのリスナーさんからね、
はい、
さっきメールが届きまして、
はい、
今日ね、旅なんですよ、テーマが。
あ、
で、岩手県かどこかに旅なさって獅子踊りを見たというメールがあったんですね。で、何のために獅子踊りするのかを忘れてしまって曖昧な感じになっちゃったので、
まあ、五穀繁盛とか首都繁栄とかはまあ大体そこに行き着くわなって話はしたんですが、
しましたが、どうなんですか。
そうですね、あの踊りそのものは神様に奉納する、はい、この舞の意味と、
はい、
あとはあのやっぱり邪気を払ってその運を呼ぶっていうか、
そ
ういう清めの意味があると思いますね。
福を呼び込むという。
そうです、う
ん、なるほど、わかりました。そういうことでしたね。はい、はい、よかった。
解決。
はい、では今日のテーマ入っていきましょう。大城祭と秋田県のお田植え祭についてです。
はい、
大城祭というのはまず何ですか。
そうですね、あの平成の大城祭というのが平成2年に行われました。はい、これはあの身代わりに、新天皇様がこの即位した時に一斉に一度一番最初に行われるあのいわゆる新嘗祭、収穫祭ですね、
う
ん、このお祭りを大城祭というふうに言います。で、この大城の城というのはあのさっき言った新嘗の嘗、それからあの苗、それからあのよく言う生贄の贄とか、いわゆるお供えする神様にお供えするものをこの苗、
な
めとかにえとかというわけですね。その、
ね、
それを音読みすると城ということで、特にこの最初の新嘗祭を大城祭というふうに呼んでおります。
はい、わかりました。
はい、で、うん、このお祭りをするためにですね、あの前回もご承知の通り、あの秋田県 あの五条の目が雪の国という、
はい、
あの、
はい、
定められましたよね。
うん、
で、これはあの天皇様が住んでいらっしゃるところから東西に分けて、東の雪の田んぼ、それから西の好きの田んぼということで、雪田好き田があの選定されるんです。
うん、
はい、で、そこで採れたお米をこの大城祭にお供えして、この天皇様がこの世の平安と繁栄を祈願する、そういうお祭りです。
は
い、
そんなこうお供えする田んぼに選ばれるというのはすごく名誉なことですよね。はい、
そうなんです、そうなんです。
うん、
それでこの秋田県ではですね、この平成2年に行われた雪田に選定されたことをですね、この栄誉を長く後世に伝えようということで、秋田県内にこの13の支部があって、地域地域で交代してですね、毎年この、はい、建国殿というあのお供えするための田んぼということで、うん、この雪殿に倣って建国殿事業というのをこの平成、2年以降ですね、やってるんですね。はい、で、お田植え祭とそれから秋 の収穫であるこの縫い母祭というこの2つをこう対にして奉仕しています。
へー、はい、で、今年はどこで行われるんですか。
はい、今年はですね、5月の17日、
はい、
木曜日ですけども、御徒支部、御徒湯沢の方ですね、御徒支部が担当となりまして、うん、湯沢 の川面にある田川障害学習センターというところで5月17日10時半からお田植え祭が行われます。
御徒、はい、地方は今年の会場ですか。
そうです、
はい、湯沢市になりますね。
そうですね、
はい、わかりました、はい、もう28回目になるんですかね。
そうですね、数えますとそうですね、はい、そうなると思います。
はい、で、この建国殿事業で収穫されたお米は、
はい、
伊勢神宮に奉納されるん
ですか。そうです、毎年あのこの支部の方々があの米を俵に詰めて担いでいって、
あ
の伊勢神宮に奉納します。で、このお米はあの神宮で行われるこの神嘗祭という、やはり新嘗祭と同じようなこの大事なお祭りがありまして、そこに、神様にあの奉納されます。はい、
わかりました。お田植え祭というもの自体はもともとあったんですよね。
そうですね、これもあまりあの古くてですね、文献が残ってあの お田植え祭がやってるっていうのが分かったのは大体中世以降なんですけども、おそらくあの古代から行われてたんだと思います。はい、
どんなことするんですか。
そうですね、お田植えですから、いわゆる早乙女川のかすりに、赤たすき、かけて菅笠かぶって、いわゆる田植えを、していくんですけれども、
もう裾を濡らして ね、
はい、ただからお田植え祭は広く全国で行われてきたんですけれども、まあ、地域によってその田遊びあるいは田楽、田舞という形でですね、地方の芸能や風俗がこう色濃くね、こう反映された形で行われて賑やかに行われてるんですね。
はい、もう民謡も結構ありますもんね。
そうですね。
はい、じゃあ踊ったりするのも含められて、こういろいろお祭りがずっと行われてきたってことですよね。
そうですね。まあ、これはあくまでもやはり収穫を お祈りして、まあ、自分たちの生活が安定するようにね、はい、一番重要な稲作の儀式ですから。
そうですよね、はい、今と違ってもう生きるか死ぬかの問題ですもんね。
そうですね、
ちゃんと実るかどうかっていうのがね、
はい、
ではその稲作の起源について今一度教えていただきましょう。
そうですね、
ま
あ、以前にもお話したことあったと思いますけども、はい、あまりにも古くて、いつから始まったっていうのは わからないぐらい古いんですね。で、まあ、そのお話が日本では神話という形で、残ってまして、
はい、
まあ、その神話の中にこの天上界から地上に降りられる天孫降臨神話っていうのがあるんですけども、
天孫降臨神話、
はい、そうです。で、神々様がいらっしゃる、ところを主催しているこの天照大神様も、天上界でやはりこの田を作ってるんですね。で、その田をこのお孫さんのニニギの御事さんにその稲穂を授けて、地上に降りたらその人々がこの食の糧となるようこの稲作を広めなさいということで、授けられたのがこの日本の稲作の起源というふうに考えられています。
そのニニギの御事様はどのくらい の、はい、稲をもらったのが授かったんでしょうね。
まあ正確な量というのは書いてないんですけど、まだ絵になんか書かれてるところを見ると、大体一握りの一束、はい、ちょうど一束って。
そうですよね。
はい、
じゃあそこから今みたいにこんなに広まったっていうこと、
そういうこと
ですね。すごいことですよ。
そうよ。神話だからもうそれね。
だから一粒からすごく取れるんですもんね、お米は。
そう。この間も言いましたけども、16粒の、もみ種があると大体1万3860粒取れる2合半ぐらい。
へえ、
はい、16粒
でものすごいその効率のいい。そうなんです、
はあ、ちゃんとこう分結していくとどんどんね、こう広がって増えていくんだ。
すごいですよね。
我々の食の基礎になってるということですよね。
はい、はい、分かりました。
まあ、さっきの大嘗祭ですけども、はい、まあ、来年金城天皇が退位されて、
そうですね、
まあ、新天皇即位となりますので、来年の秋、
来年の同じ11月の22、3です
が大嘗祭、
いわゆるこの新浪祭の日ですから
ですね。
ですから来年の11月22、3にかけて
大嘗祭が行われるというわけですね。
それは元年ですけども、元年に行われることになるんですね。
そうです、そうです。一番最初の大きなお祭りになりますね。
はい、わかりました。
はい、
はい、今日は大嘗祭と秋田県のお田植え祭について教えていただきました。川尻さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はおはがき、ファックス、E メールで受け付けます。おはがきの方は 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方018-824-8564、メールの方はごく@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。